桜川マキシム。
テレビを綺麗に撮りたいっていう人多いじゃないですか。一部に
テレビを保存したい、
保存したい、
はあは
あ
は
あ、うん、でまああんまり詳しくない人でもなんかコピーガードかかってるらしいよ、地デジみたいなことは、
うんうん、
まあ前にも言ってたけど、
うん
うん、知ってはると思うんですよ、
はいはい、
でちょっと最近そこの状況が激変しつつあってっていう話をしたいなと思って、
そんな事件が、
う
ん、
事件がありまして、ね、そもそもほらアナログ地上波っていうのとデジタルの地上波って何が違うのっていう人も多いじゃないですか、
はあはあ、う
ん、まあ、基本一緒なんですけど、
まあ電波やもん
な、電波やからね、電波を、うん、が飛んできてアンテナで受けて、
はいはい、
でそれをまあチューナー、テレビにも入ってますやん、うん、
はい、
ビデオデッキにも入ってますやん、
はいはい、
まあ、もちろんだから最近のね液晶テレビとかやったら地デジ対応のものが入ってて、うん、それがまあ電波をテレビのその映像とか音声とかの信号に変えますやん、
はいはい、うん、
デジタルの場合はその電波に乗ってくるデータが、
はいはい、
暗号化されとるわけですよ。地デジの対応のテレビとか買ったことある人とかやったら知ってると思うんですけど、カードをさせと、
はいはい、
B-CAS って書いてある赤いカードなんですけど、
はいはいはいはい、
それをささないと暗号化されたデータを、その映像のデータね、番組とかのを解読できないんですって書いてあるわけですよ。でそれがチューナーとその B-CAS のカードで暗号を解読して、
はいはい、
でそこからはアナログテレビと一緒や、映像信号を画面に映し出す、
はいはい、
スピーカーから音が出るっていう仕組みですやん、うん、そのまあ B-CAS っていうカードがすごい肝になってくる話なんですけど、うん、
はいはい、
テレビとか、うん、ハードディスクレコーダーとか、
はいはい、
そういうチューナーの乗っている機械についてくる以外の方法で入手できないんですよ。
あー、はーはーはーは
ー、 B-CAS カードくださいって言っても売れませんってなってんのよ。
なるほど。
まあ、あの再発行してくださいって言ったらね、なくなってない場合、
あ
ーはー、うん、2枚手に入ったりとかはあるんですけど、
はいはいはい、
実際問題としてね、
うん、
手数料ぐらいで、
あーは
ー、その B-CAS カードっていうのがちょっとまあその激変してる話にちょっと絡んでくるんで、それの説明なんですけど、
あーはーはー、
コピーガード、
はいはい、
最近ほらコピーワンスとか、
うん、
テレビの放送の話で聞こえてくるじゃないですか、
うん、
あれはだから例えば録画したある番組を残す場合に1個のものしか残せませんと、ハードディスクレコーダーから DVD に落としたらハードディスクの方を消しますと、
はいはいはい、
そういう企画じゃないですか、
はいはいはい、
うん、そういった企画をちゃんと守る機械にしか B-CAS カードはつけませんと、
あーはーはー、
だからそういう放送上の、まあ、ビジネスとして暗号化してるものをちゃんと企画にのっとって、
うん、
あの処理する機械でしか地デジは見れませんよとしてあるわけですよ。
はいはいはい、
うん、
まあまあまあまあそうしたいやろ。
まあいろいろ問題点はあってね、この B-CAS っていう会社が出してるカードやねんけど、
はいはいはい、
これがあの全くのある会社やねん、
は
あ
は
あ、団体とか、
は
あ
は
あ、公的機関とかじゃなくて、
は
あ
は
あ、うん、だからまあ独占禁止法がどうとか、
はあはあ、
まあ、その辺でいろいろ突っ込みたくなる点がいっぱいあって、まあ、問題視されてたりもすんねんけど、
はいはいはいはい、
うん、っていうのが今、とりあえず地デジの仕組みというか B-CAS カードっていうのが結構肝ですよって話なんですよ、
はあ
は
あ、
例えば、
はい、
パソコンに使えるデータにしてさ、
うん、はいはい、
CM 切ってさ、
はあはあ、
残してさ、
はいはいはい、
でまたそれをバックアップとして例えば2枚の DVD に置いておきたいっていう、
はいはい、
まあ、画質にこだわる人とか、
ああ、
残しておきたい的な人からすると、
ああ、
そう、さっき言ったように一つのものにしか残せない企画になってるから、
はいはいはい、
無理なわけじゃないですか。 DVD だから見る用 DVD、保存用 DVD とかできへんわけですよ。
あーはーはーはー、
うん、っていうのが、その、コピーワンスっていう方式になってるから、
はい、
例えば、今売ってる DVD でコピーできますやん。でも、地デジを DVD に落とし込める機械、
はいはい、
で作った DVD の DVD はコピーできへん、ガードがかかっとんのよ。だから DVD に落とした番組をそこからコピーして2枚にするってことができへんのね。
それもう全くでき
へん、全くできへん、ほぼできへんと思ってもらえればいい。
ああ、そうなんや。
うん、
はあはあはあ、
だからまあ割と非難合合で、そもそもさ、そんだけ強固なコピーガードの体制で臨まれると腹立つやん めっちゃ腹立つやん。めっちゃ腹立つからそれをかいくぐろうっていうエネルギーになってるわけですよ。
まあなる人はなるやろな、
うんうん、でまあ技術持ってる人に限ってね、理屈っぽいわけやん、技術持ってる人って。
あ、
うん、何かと、
あ、
我々を泥棒呼ばわりするのかと。
ああ、そっち、そんな論法もあるか。
うん、そもそもユーザーを泥棒として見てるから、こういう体制になるわけやろと。うん、どういうことやねんと。まあ、そんな話でね。
ってなる人が出てきたわけやな。
そうそうそうそう。まあ、もちろんね、テレビで流れてる映像をですよ。
はいはい。
取り込んでですよ。それをネット上で流してやれ、みたいな人も。多いわけですけど。
まあね。
そういう中には、もちろん、テレビで無料で流れてるもんをネットで流して人にただで渡して何が悪いのっていう考え方をする人も、まあ、少なからずおる。
うん。よかれ悪かれ。
で、そういう人に限ってまた技術持ってたりする。今現在、いろんな方法で録画なりコピーなりは行われてるわけですよ。
うん。
うん、地デジの番組も。うん、はん
は
ん。で、方式としては2つあるわけです。まあ、ざっと分けて、アナログとデジタルですわ。
はいはいはいはい。
うん。まあ、アナログとデジタルっていう言葉の意味合い自体も、はっきり認識してない人も多いと思うんですけど、
はいはい、
アナログってどういう結局どういう意味みたいな、
はあはあ
うん、レコードと CD でしょみたいな、そういう認識の人っていますやん、
はいはいはいはい、
少なからず、
はいはいはいはい、
方式としては2つあって、
はいはいはいま
あ、デジタルのコピー、
はい、
要は放送で流れてきてる番組のデータをそのまままあ、コピー、複製したい、
はいはい、
そのままの形で、
あーはーはー、
うん、これは割と理解しやすいと思うんですよ。
あ
要は例えばハードディスクレコーダーにそれを取りました、
はいはいはい、
それを複数の場所に保管したい、
あ
だから例えばブルーレイディスクで残したいと、で、はいはい、見る用と保存用にしときたいとか、
パソコンに残すっていうのも
ありやね。例えば保存用サーバーがあって、
はいはい、
そこに残しておくのと見る用のソフト化しておいたものとか
はい、はい、
デジタルコピーがさっきも言ったように難しいんで、
はいはい、
アナログキャプチャーっていう形でする人も多いわけですよ、
うん、それも一つの手やっちゅうことでね、
うんうん、だからそれは言ったらビデオデッキのダビングとかも、
うん、
言ったらアナログキャプチャーと同じことをやってるわけですよ。
せやね、
うんうん、デジタルやったら例えば画面を10個に区切ったとしますやんか、
はいはい、
まあ、もちろんもっと細かいよ、
うん、
何千万とか、うん、そういうドットドットがあるわけですけど、
うんうん、
1から10まで番号を振ってその画面を10個に区切って、ここは赤、ここは黄、ここは青、
はいはいはいはい、
っていう指示を出しているさ、その指示書みたいなものをさ、
うん、
コピーすればさ、
うん、
全く同じものは再現可能や、
はいはいはいはい、
デジタルコピーってそういうことや、
はいはいはい、
でもところがさ、1回1番は赤、2番は黄とかやって画面に映ったものを見て、
うん、
これは赤やなとか、
はいはい
は
い、
ここは黄やなとか、
はいはい、
やってそれを、うん、書き写す、
はいはい。
これはアナログなわけですよ。
はいはいはい、
で、赤とか黄とかやったら見分けつきますやん。
はいはい、
色ってなんか1677万色とかあるわけですよ。
はいはいはい、
そして、10個に画面区切ってるどころじゃなくて、何千万という区切り方をするわけですよ。
はいはいはい、
色で、うん、これ、大々か朱色かようわからんなとか、
あ
うん、
そう
細かなってくると、2番と3番なんか、一色単に見えるわとか、
うん、なるやろな、
なるやろ、うん、ってことは劣化するわけですやん。
あーはーはーはーはは、
うん、だからもちろん放送されている映像よりも、ある程度劣化したものでしかアナログではキャプチャーできない。
まあね、
うん、
うん、
そこはもう根本的な不満として常に抱えている技術なわけですよ、アナログっていうのは、
うん、
そういう状況やったわけですよ。
はいはいはい、
うん、しかもね、いろいろあの問題点もあってさ、
うん、
アナログっていうのはそうやってさ、
はいはい、
あの指示書をそのままもらうよりもさ、
はいはい、
一つ一つ点々を見てる作業なわけですよ。
あ、
めんどくさいやん、
うん、
機械もめんどくさいわけですよ、
はいはいはい、
めんどくさいことをはよやれ言われるわけですよ、
はいはいはい、
その何千万と区切られた画面を何千万色一個一個これは何色っていう作業をしつつ、それを1秒間に30個もやったら30回やらなきゃわけよ、
はいはいはい、
大変やん、機械も相当性能のいいものでないとできなかったりするわけ。
あ、
処理能力も求められるし、機械自体もそんな安いもんじゃないし、
はいはい、それがまあ価格には反映は
されるし、
ね、
だから一番安いものでもキャプチャーボード、
はいはいはい、
うん、そのパソコンの値段は置いといてね、
あ、
だけでも1万3000円するし、高いものやったら10万円近くするし、
ああそんな違うんや、うん、
まあ、業務用やったらもっとするしね。
あーはー、業務用か、あるんや、
うん、業務用はだってもともとね、あのビデオ資産として放送局が抱えてるものをデジタル化して置いておこうっていうのは放送局としては必要な技術ですやん。
まあ、一気にやってるんやろね。
そうそうそう。もうだいぶ終わってるとは思うけどね。
ああ、は
だからこそ、タカジンのバーの DVD ボックスとか出るわけで。
ああ、そうかそうか。
うん。まあまあ、ほんで、デジタルのコピーについてもさっきも言ったけどさ。
はいはい。
コピーガードがすごいきついわけですよ。
ああ、はあ。
だってコピーガードを破れるような機械には B キャスカードがついてないねんから。
うん、うん。せやな。
B キャスカードを発行するにあたって審査する機関があって、
はいはい。
そこが OK 出さんとその機械に B キャスカードついてけへん。
ああ、はあ、はあ。うん、
だからある程度強固にプロテクトされた機械しかないってことになってるわけですよ。
はあはあ、
方法としてはまあちょっといろいろ思いつくのはね、
はあはあ、
ブルーレイディスクとか、まあ、HD DVD でもいいけど、
はあは
あ、あれそのハイビジョンの画質の保存メディアっていうのに一回保存したものをパソコンで吸い出す。
はあ、そうやね。うん、
まあブルーレイディスクとかは HD DVD、はあ、もうすでにコピーガードある程度破られてるから、は
あ、
それをする、はあね、ある程度やけどね。でもねブルーレイディスクとかは結構
そう
一回破っても、は
あ、
機械が新しい暗号方式を入手しようとするのよ。
へえ、すごいな。
新しいブルーレイディスク買ってきたよ。映画の何々が入ってるディスクを買ってきたよってするやん。だそこに新しい暗号キー、新しい暗号方式みたいなのを情報として持ってて、
はあ、すごいな。学ぶねんな。
そう、それをブルーレイディスクの機械にこれ新しい暗号やからって言って渡してしまうわけ。そしたら過去のやつとか、
はいはい、
そういったものはその吸い出せたとしても、新しく録画したものとかは、また新しい方式でやってしまうから、
そうか。
元よりイタチごっこっていうのを想定したコピーガードのブルーレイディスクとか。
なるほど、うん。なるほど。ただ単に画質綺麗よっていうだけじゃない。
じゃない。
なるほど。
うん、まあ、ブルーレイディスクはそれでもイタチごっこをするから、
うん、
追いかけてる方も、
うん、
あの、なんとかしようとするから、結局ブルーレイディスクは、結局今はほぼ解除される。
そうやろうね。
うん、状況なんですよ。
うん、
もしくはね、もう工学的にさ、
はいはい、
B キャスの企画を通ってる機械の中で、
うん、
ここショートさせてしまえとか、ここを別の機械につなげて吸い出してしまえとか、
そこまで考える人はいるやろな。
そうそうそう。あと、この間もちょっと話したけど、
うん、
B キャスの企画を通った機械を何台かつなげて、ある特定のパターンでつなげると、コピープロテクトの信号がなんかうやむやになってしまうっていうのがあるんで、そこでその元のデータを取り出すってことをやってる人もいる。
ああ、それデジタル配線っていうか、接続になっていく。
デジタル接続、デジタル接続で全部デジタルで劣化のないやり方で、次の機械に情報を渡してるんやけども、
はいはい、
なんか途中でうやむやになるパターンがあるという。これよくわからない。
なんでそれをやってみようと思ったんやろな。
なあ。うん、まあそれは意外とあの工学的にここの信号がなんか弱まってるとかさ、ここで信号がちょっとだけ改変されてるとか、そういったことでパターンを見分けた人が見つけたやろうけどね。
なるほどね。
っていうのがまあ今までの状況なわけですよ。
はいはいはい。
うん。ほんでね、そんなんしてたらね、
そうやね。
こっからが最近の話になるんですけど、
はいはいはい、
今までの話はもう3年前ぐらいからずっと続いてた話なんですよ。
うんうんうん。
うん、フーリオっていう機械が。
機械。
機械。
機械っていうと、
パソコンに USB っていう端子ありますよ。
はいはい。
あの、平べったいコード。
はいはい。
で、パソコンとつなぐチューナーユニット。
どんな形状のもんすか？
どんな形状？どんな形状？
なんちゃらカードリーダーとかそんなやつ。
外付けの、
うんうん。
CD ロムドライブって言ったらわかる。
ああ、うん。
あれを立てたみたいな。
はあ、はあははあ、そんなバカでかいもんじゃない。
ああ、そんなバカでかいもんじゃない。いわゆるパソコン用のチューナーユニットって、その地デジ対応じゃないものとかって今まだいっぱいあってんけど、それと同じ
ような
大きさのものなんですよ。
はいはいはい。うん、
台湾製の機械でね、
はあはあ、
カードスロットがついててね、
はいはい、
アンテナをつなぐところと。
うんまあ、
もちろんパソコンと USB でつなぐところがあって、うんうんうん、地デジ対応なんですよ。
ほう。
でも B キャスカードついて売ってないんですよ。
おう、うん、売らなあかんのちゃん。
いやそれがね、
ほうほう、
さっきも言った話ちょっと思い出してほしいんですけど、
はいはい、
B キャスの求める規格に適さない機械には、
うん、
B キャスカードを付属させません。
はあはあはあはあ、はい、
で、フーリオは B キャスカードを付属させてもらってないわけ。
うん、はいはいはい。
B キャスカードをどこからか何らかの方法で入手してここに挿してねと、
はあはあ。
そしたら暗号解除したデータを君のパソコンに送ってあげるよっていう機械なわけですよ。
はあはあはあ、USB で繋ぐもんね。
そう。
はあ、はあは
あ。あのこれね、多分ね、いろんな人が盲点ついてるなって思ったんやと思うんですよ。
は
あ
は
あ、今まで B キャスカードを入手さえさせなければ、
はあは
あ、大丈夫や、
はいはい、
暗号化は守られていくんだっていう考え方やったわけでしょ。
そうやな。
B キャスカードなん とかさえしてっていうスタンスで機械出すなんて思ってないわけですよ。ああああで、そして、B キャスカードって、なくしたから再発行してって言ったら2000円ぐらい再発行してくれるんですね。
ああそれもどうかと思うけどな。
ああでも、実際さ、抜き差ししてましてん。なんでって言われても、しててんから知らないわけって話してさ、なくしたっつって思っててさ。
そうやな、8万だ、10万だの、HDD をもう一回買ってくださいとは言われへんもんね。うん、
再発行には家宅捜査が必要ですとかなってへんねんからさ。
ああうん、2000円でもらえると。
もらえるやん。
なそれを。
刺したら、地デジの、ハイデフ放送、
はいはい、
高画質なハイビジョンの放送を、そのままのデータで入手することができる。
そうか、デジタルで、そのまま。
うん、そうそうそう。で、まあ、バカ売れしとるんですけど、フーリオっていう機械が。
え、いつ、ここに届くん、
ね、え
いつ届くん
ここにそれは買わへんよ。
そうだ。
あのね、だってね、B キャスカードっていうのは、ある特定の機械にしか使わないよっていう契約のもとにもらえるもんなんで、僕はそんな法学部も出てるような順法意識の高い人間ですから、そんな悪さはしませんや。
じゃあ今日僕がこの家のテレビについてるその B キャスカードを何か別のカードやと間違って持って帰ったとしたらテレビ見れなくなるから
見れなくなるよ。それは再発行してもらわなあかんやん。あと俺の部屋から持って行ったやつに対して俺の部屋から持って行ったものを返せって言うしな。
まあまあまあ何らかな理由をつけてはなるんやな。
そうそうそう。いやただあくまで言うとくよ、B キャスカードを別の機械に挿すのは契約違反でもあるで。
B キャスカードの規格が通ってない、
そうそう
やつに通す。
いや B キャスカードをその凍った時についてた B キャスの規格に通っている機械に挿す以外、要は規格を取ってる別の機械に刺すのもアウトやで。
あ、そうな。
そうそうそう。
そうなんや。
そう。一家に一枚 B キャスカードじゃなくて、一台に一枚 B キャスカードな
わけ。ああ、なるほど、なるほど。うん、
だから、地デジ対応のテレビと、地デジ対応のハードディスクレコーダーを持ってる家には B キャスカードは2枚ないとおかしいわけ。
はいはいはいはいはいはい。うん、そこにフーリオが。
そうそう、フーリオが、なんかとにかく刺してっていうスタンスなんですね。
はいはいはい。
で、まあ、バカ売れなんですよ。
そんなに。
うん。ちなみに、各国で、デジタル波放送の方式っていうのは違ってて。
はいはいはい。
うん。日本は結構独自なんですよ。
あ、そうなんや。
うん。だってそんな強固なコピープロテクトをかけてるような放送形式って他の国してないからね、実は。アメリカとか普通にコピーできるから。
はあ、はあはあ、
うん。アメリカと韓国は同じ方式かな。で、まだ始まってないブラジルがどうやら日本の技術を応用してやるらしいみたいな話は聞いたんですけど。
ブラジルが。
うん。はあはあ、うん、ブラジルってほら、もともと NHK とかが、
あ、そっか、
よく流れてるみたいな話を紅白歌合戦を見てると気づくと思うんですけど、そういうところもあって、放送的なつながりが強いんかな、業界的に。
そっか、そっか。
うんうん、なんでね、台湾製の機械で頼むと、EMS、うん、あの国際航空郵便、
うん、で、うん、
日本に届くよっていう
10日前後で。
そうそうそう。
何本ぐらいな。
ね、これ1万年代でしたよ確か。
激震やな。
激震なんですよ、だから。さっきまで延々20分くらいかけてですよ。
うん、
喋ってたコピープロテクトの話を全部スキップしてしまう機会なわけですよ。
そうやな、ここまで積み上げてきて、こっからその先も、これで行こうと思って、
う
ん、想定してることを崩されるわけやもんな。
そう。
台湾製。
でも多分作ってるのは日本人。
日本資本
らしいよ。だってね、何が笑うってね、技術的なサポート、Q&A みたいなサイトに載ってるんですよ。で、そこに、詳しい使用方法については、2チャンネルの DTV 板をご覧くださいって書いてある。DTV って要は映像制作の技術板なんですけど。
へぇへぇへぇへぇ。まあまあまあまあ、ものすごいイタチ抜かれされた。
うん、そうだね。なんか、すごいハック精神に溢れた。機械やなという話がありましてね。まあまあ、普通に売り切れ状態に近い売れ方をしてるわけですけど。
それは売れるわ。
まあこれに僕が気づいてびっくりしたのが3週間前ぐらいかな。フーリオ登場で、ええって言って。でね、まあ、フーリオを、まあ、売り出してから、まあ、1ヶ月ぐらい経つんかな。
はいはい。
うん。なんかまあ、バカ売れ状態が続いてたんですけど、
はいはい、
どんな機械なんやろうっていうことで、開けたりする人っているじゃないですか。
うん、いるじゃん、いるんやな。
いるでしょ。
ああ、やっぱりな。すごいな。
はいはい、だって、安いラジオとかさ、こうてさ、はドライバーで開けれるわ、つってさ、子供の自分に開けてさ、元戻らへんってなったりするやん。
あったあった。
ボールペンだって分解するやんけ。ボールペン自分で組み立てれるから問題ないけどさ、そういう性分の人っていませんやん。
やろな。
当然、その、工学知識が豊富で。
そうかそうか。開けたいって言うだけじゃなくてな。
そうそうそう。開けて、あ、こんなコンデンサー使ってんねやとか、あ、ここのチップ使ってんねやとか見てさ、ニヤニヤする人っているやん。それ今までさ、地デジの暗号をあの無視するような機械をさ、売り出してきてなかったのが、ここに来て出てきていることでさ、開けて解析しようぜっていう、
まあな。
スレッドが2チャンネルで立ってたんですよ。
ああ、まあ自然っちゃ自然か。
うん。で、僕はあの、発売直後ぐらいからそこのスレッド見てたんですよ。
はいはいはい。
うん、どんなんなってんねやろうと。だまあなんかその一部分がね、基板がありません、開けたら当然。で、IC とかさ、載ってますやんか。で、当然その BCAS っていうカードを読み込むカードリーダーの部分がここかなとかさ、やってんねんけど、一部分その基板として動いてんねんけど、その上を黒い樹脂で固めてやって、
はあ、
ね、あ、中が見れないとかね。
はいはいはい。
そんなんがあって、これどないかしてさ、溶かせるよな、とか。
アナログなんてきたな、動きは。
だから溶かして、中に入ってるチップがなんていう種類のものかが分かれば、どういう機械の組み合わせでこれは再現できるとかさ、そういうことを見てたんですよ。
はいはいはい。
だ当然、工学的な話が進んでたんですけど、その中で、まあ、ある書き込みがあって、
はいはい、
その B キャスカードのその認識がどうも甘いのね。フーリオンに刺した時に。だから、今 B キャスカードを認識してますっていうランプがあるんだけど、それがなんかチカチカしたりすんねんて。接触悪いんかなんか知らんけど。
はいはいはい。接触の問題
なんか何なのかよう分からへんねんけど、その辺はほら、あの、固めてある部分もあってよう分からへんねんけど。そしたらね、B キャスカードを認識している時は暗号解読されたファイルが保存されます。はいはい、B キャスカードの入っていない状態やと、暗号を解読していない状態のファイルがパソコンに記録されてしまいます。
はあ、はあ、そうやな。
見られへんやん。
見られへんな。
これを何とかして、こっからその暗号解読されてないファイルを、解読したファイルにすることはできないかと。当然 B キャスカードの持つ暗号解読の鍵になるデータ、これをもらう必要がありますよ、
どっかからね。
そう、フーリオはそれを取ることができる機械ですよね。
そうやな、
だからフーリオがあります、B キャスカード刺さってます、認識してる状態になりました、その状態で暗号解読されてないファイルを暗号解読するプログラムをその人が作ったんです、
あ、なるほどなるほど、
まあ、その人はたまたまそのさっき言ったコピーワンス関係のコピープロテクトを破ることに尽力してみたいな人やったりするんですけど、とあるところに勤めてる研究者らしいんですけど、
それ大丈夫な、あ、全く畑違いか。
いや、あの、技術的には違法なプログラムを組んだわけではないからね。
あ、そうかそうか、
公開されてる使用書を見て、それに乗っ取ったプログラムを作っただけなんですよ。
あ、なるほど。
あの、要は BCAS のカードから暗号鍵を手に入れるためにはこうしたらいいんですよって書いてある使用書、それはだから機械を開発する人向けの使用書として公開されてるもの。ただ最終的にそれがオープンになってても問題ないっていう判断をメーカーとかがしてたのは、 B キャスカードさえつけなきゃ見られへんやんって思ってたからなんですけどね。
なるほどね。
で、フーリオじゃない一般的な IC カードリーダー、ヨドバシとかでも3000円ぐらいで売ってるのかなに B キャスカードが刺さってる状態でも、そのプログラムは B キャスカードから暗号鍵を入手することができるっていうのが分かった。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。それは緩いな。
あとは、暗号解読をせずに、パソコンにデジタルの放送データを送る機会が、
出るな。
出るやろ。だって、B キャスの企画通らんでええねんもん。
そうやな、フーリオとセットやな、もうそれな。
フーリオなり IC カードリーダーでいいんですよ。
なあ。
B キャスカード持ってる人は先行投資3000円とその暗号を解読しないデータをパソコンに送る機械の値段。
値段で。
だけで、
ほんまや。
テレビを保存し放題。
そうか、になるな。保存し放題か。
保存し放題。
なあ。すごいでも容量なんじゃないの？単純にすごい容量なんじゃないの？生のデジタルそのまま。
あ、 それはね、あの、フーリオを初めて見て、うん、ある程度パソコンの知識のある人が最初に思うことなんですけど、うん、例えばね、うん、映像としてね、はいはい、ハイビジョンって言われるものって、はいはい、縦1080マス、
はいはいはい、
横1920マスあるんですよ。
はいはい、
それが1秒間に60コマとかあるんですよ。
はいはいはい、
で、しかもその一コマ一コマのうちのその一マス一マスに、さっきも言ったように1677万色とかのその色のデータがあるわけ。
はいはいはい。
それをやり取りしようと思ったら、それはすごいデータですよ。ただ、デジタル波で放送されてるものって、圧縮かかってんのよ。大雑把な認識の仕方として、例えばめっちゃ粗いモザイク。で、例えば、さっきも言ったように画面を20個くらいに分割したようなモザイクってあるやん。
はいはいはい。
あれなんかって、そんな 1020×1920 やったとしても、うん、1コマにおける色の情報って10マス分でええわけやん。
はいはいはいはい。
うん。どこまで細かくしたら、
はあはあ
うん、人間の目に同じように見えるのかっていう技術があるわけですよ。
はいはいはい。
で、もっと言うと、このマス目、前の何秒間ずっと同じ色っていうのは、毎回毎回ここ何色って言わんでええやん。
そうかそうか。
うん。ここは前に同じみたいなデータをさ混ぜていけばさ、データの量ってすごい減るわけ。まあ MPEG-2 っていう規格で圧縮されてんねんけど、そのデジタル派でやってる分は。だから実は放送されてるものってそんなにでかいデータじゃないのよ。
あ、そうなんや。
で、例えばそれをアナログキャプチャーの機械で読み取るときは、ここは何色ってやっていくから、そっからパソコンに送るときは膨大なデータなんでね。
あー、なるほどなるほど。あ、わかったわかったわかった。じゃあその吸い出したものを孫に、
そうそうそう、
ひ孫にできるんやな。
そう、編集もし放題。
そうか、
CM 切り放題、
いじれるんか、うん、ああそうかそうか、それもできひんかってもね、うん、そうそう、
だってハイビジョン放送でテレビとかで流れてる、例えば世界遺産とかあるやんか、
うんうん、
世界遺産あれその画質で例えば DVD とか出したらさ、すで、うん、にテレビ放送の方が DVD より画質いいわけよ。
ああそうやな、今のとこはな、
うんうんうん、DVD より画質でものを残し放題
すごい例が出たな、世界遺産か、
うん、でも世界遺産はあの割と残したくなる系の番組じゃないですか、
うん、そうやな、
うん、うん
ずっと残してる人絶対いるもんな。
そうそうそうそう、 DVD 高いの工程やで。
お前な、
うん、
またその次の企画が出されんのやろな、
うん、
は
ん
は
ん
は
ん。だってあの地デジ工だけどそんなに違いが分からへんわって言ってる人にはさ、うん、世界遺産見てみって全然ちゃうからって言うような番組やんか、うんうんうん、
まあ、転送させる機会は、
うん、
出るわな。
出る出る。
そんな話ももう出てるでしょ。
まあまだ商品化の企画が動いてるかどうかは知らんけど、うん、地上波の受信状況を、うん、
はいはい、
確認するするユニットっていう名前の売り方とかね
確認の装置か、
うん、信号としては放送の放送塔っていうの、
うんうん、
テレビ局の送信塔とか、
うん、
ああいうところから送ったデータを、
はいはい、
そのまま間違いなく受信してるかどうかっていうのは別に暗号解読せんでも比べれるわけやんか、
うんう
ん、そのためのデータを取る機械なんですよとかね、
はあはあ、
そういう言い方をして売れば別に B キャスは気にせんでええわけ
変わらへんなこれ
なんか画像安定装置とか言うてね、ダビングするときにかます機械とか売ってたのと同じ発想ですけど、まあ、いたちごっこやからね、もちろんそのメーカーとか、放送局とかも、それに対応する手段を考えるやろうなというのは正直思うけどね。例えば、B キャスカード自体に、刺さってる機械が、B キャスの規格に対応している機械であるかどうかを、判断する機能をつけてしまうと。
そうか。まあ、ややこしいな、うん、B キャスいらんようになるやん、そもそも。
ん？
そもそも B キャス自体がどうなんていうことにはならへん。
あ、そういう発想も今、実際問題としては出てる。B キャスっていうカード形式じゃなくて、
うん、
もうそもそもそのどっかのセンターと通信しながらでないと解除できないとか。
うん、そうやな。にしてしまわないと、握っとかないとね。
そうそうそう。
ユーザーに握らせてるつもりはなかったんやろうけど。
いや、でもそもそもさ、他の国とかに比べるとさ、
うん、
コピーカードが強すぎんで。
その商売にされたら嫌やっていうのは分かるんやで、
うん、
そのアジア圏とかみたいにさ、
うん、
バンバカバンバカパチモンが売られるような状況になってはいけないっていう大建前は分かるんやけど、
うん、
そこまでパチモンが広がる風土ももうないと思うんやけど、
そやろ、
うん、日本はね、
うん、
個人の思い入れやもんね、
うん、
追っかけてる気持ちってね、
うん、っていうかね、今回のねフーリーを出た時点でまず思ったんですけど、うん、うわすっげえ機械出たってすごいテンション上がったんですよ、
うん、
うわ、うん、この機械買ったら俺は何を見るねん、
うん、あーそうか、うん、テレビ電波の受信やからね、
テレビ電波を受信して、うん、番組データを残せますよって言われて、
そうか、
うわ俺そこで今頭に浮かんだタモリクラブぐらいやって
永久的に劣化しない
そう
タモリクラブたち。
でもそうなったらないつも第1回から全部見たなるからな、うん、
なあ、
うん、
とか地上デジタルのみに限定された話やねんな。
そうそうそう、
なるほど、
これがまた BS でワウワウを撮り放題とかなったらさ、
そうだな、
またちょっと問題違うやん、
うん、
でも BS のデジタル、うん、CS のデジタルに対応した、まあ、CS デジタルでも E2 とかなるんですか、
うんうんうんうん、
あの辺に対応した、うんうん、さっき言ったようなあの暗号を解除しないで、
うんうん、
パソコンに送ってしまう機械が出てきたらまた状況変わりますよ。
そうやな、それを解読する人が出てきて、
うんうん、いやだって解読の方法一緒やねんもん。
あそうか、
B キャスありゃいいねんもん。
そうか、それ通してしまって、うん、データにして、
うん、
落として、
そうそう、ただまあワウワウとかの場合は それに対応して B キャスカードが必要やから、
うん、
一回契約する必要がありますけど、
ケーブル以外ね、
まあ、その辺はあるけどね。
なるほどな、みんなが残したいと思うものを、
うん、
はないけれど、
うん、
残させないと、
うん、
躍起になる、
うん
うん、
まあテレビ放送のビジネス、まあ、今だいぶ縮小してるでしょ多分。
ああそうやな、
テレビ離れって言い出してだいぶなりますけど、ここに来てどんどんみんなテレビ見なくなってますやん、
う
ん、
ああ営業域落ちてるかな、落ちてるやろな、
うん、えだって見てる、
まあ、見てないな、
な、
ないからな、
俺毎週今テレビで見てる番組ってないもん。
あらタワさんももう
正直最近見てない、
あら不義理を、
うん、ガンダムダブルローもギャオで見れる。
ああそうかそうか、
うん、
テレビの前にその時間座ってとか、
うん
うん、録画をして、
うん、
その日の旬のものという形で、
うん、見えへん
ないな。
いやだからまあただそのビジネスとしてね、
うんうん、
あのこういうのがどんどん出だすやんか、
うんうん、
だからどんどんどんどんアラが出ていきますやんか、
はいはいはい、
うん、例えばよ、
うん、
B キャスの方式変えました、
う
んうんうん、今までのテレビでは対応しませんとか言われたらさ、
うん、
え、お前2011年までとか言うから俺買い替えたやんけとかなったら、
なるな、
大問題で、
なるな、
うん、
このまま行くしかないわな、
そう変えられへんやん、
うん、
でなんか録画できないことを前提にやってるビジネスモデルやったら崩壊しますやん、
するな、
うん、
ああそういうことか、
うん、他に娯楽があるからテレビ見なくなってるのにやで、うん、そんなことやってまあ利益がどんどん薄なっていきますやん、
うん、
制作費かけられませんやん、
うん、
他の娯楽に負けますやん。
負けるな。
みんなテレビ見ませんや
ん。うん。何屋さんになんねん、みたいな。
だからまあ、そもそもコンテンツを売ってっていうことを考え直す時期が来るんやろうなと思って。
ああ、もっともっとな。
うん。
うん、うん、うん。
だってデジタルって、そもそもさ、簡単に同じものを大量に作るための技術やねんから。
そうやな。
そら、簡単に同じものを大量にみんな作るよ。
そうやな。
うん。
それは企業論理だけではないわな。個人の論理からしてもな、うん、そうしたくなるんやからな。
そうそうそう。
うんうんうん、
まあ、この辺著作権の話になっているから、まあ今回はあれですけど。
まあとりあえず買っとこうや。
え？
買っとこうや。
フーリオ？
フーリオ。フーリオ、でも、その接触が悪いとか今言っちゃうな。
そうそう。だから、受像状態確認機と、カードリーダー
がガチャンコされたもの。
残念ながら B キャスカードが契約に縛られてるんやな。
あまあまあその転送ができるものができて、
うん、
バージョン03ぐらいで買ってや
る。ほんまやね。
値段安
い。あと誰か俺に黒い B キャスカードをくれ。
黒い。
業務用で受蔵し放題のやつ。
あ、そうだ、あんねん。
あんねん、赤はいっぱいやねんけど、うん、黒とか黄色とかあんねん。
はあ、
うん。
それはどこにある？業務用っていうのはどこの？どこのことを指して
る？電化製品屋の液晶テレビとか刺さってる。
あ、そうな。
うん。
そうか、宣伝用ということか。
あと放送局用とかね。
まあ、それはな、
うん、
家電量販店が一番。
パクりやすい。いや、パクったらあかんよ。
なんかの表紙でな。
なあ。
できそうやな。
そうそう。なくなりまして、言って。
うん。あ、うん、これいけますよって言われてな。
そうそうそう
そう。うん、赤じゃないけどいいですかつって。
そうそうそう。
いけると思います。
うん、
その辺分かってんのかな、
誰が。
ヨドバシの店員さんたちは。
いやー、ヨドバシの店員はあれやで、教育バラバラやで。
まあな、だってヨドバシの社員じゃないからね。
うん。
ああ。
なんかあの、全然分かってない人か、
うん、
分かってるけど気持ち悪い店員とかしておらへん。 お前は知識はあるかもしらんけど、接客がなってないとかさ。
ああ、うん。そいつらはもう黒持っとんじゃん。
あ、そうか、じゃあ気持ち悪いとか思わんと仲良なっとかなあかんと。
そうそうそう、そういうことちゃうかな。
うん、あのね、基本的に発想が犯罪者やね。